今日はこの11時の礼拝で洗礼そして天入会式が行われます。今日は皆様のお手元に地の塩別冊が配られて、それぞれ後で見ていただきたいと思いますけれども、そこにはですね、お一人お一人の歴史が綴られています。一人の人がキリストの福音に触れて、そして主イエスキリストを救い主と信じ、そして人生を導く主と告白して歩む、そういう決心をして洗礼に導かれ、また私たちの教会に導かれてこられました。ですので洗礼を受ける、あるいは新しく今日私たちの群れに加えられるっていうことは、その人の人生にとってですね、とっても大きな区切りの出来事だと思うんですね。今日はジュニアチャーチの皆さんも出席していますけれども、歴史がイエス・キリストのお誕生を境に紀元前と紀元後に分かれるように、私たちの人生にイエス様が来てくださったこと、そしてそれをはっきりと表す形として洗礼があるわけですけれども、その洗礼を受けることを通してですね、本当にクリスチャンになる前とキリストと共に生きるそのクリスチャン生活のその後とですね、やっぱ大きな違いがあると思うんですね。で、今日、ヨセフのことを見ていくんですけれども、今アドベントでクリスマスに登場する人々もある意味でイエス様、会話を受けに誕生したイエス様との出会いを通してですね、この歴史を紀元前、紀元後に分けるようにですね、本当にその人の人生が大きく変わっていったということを見ることができると思うんです。で、今日は、その一人、イエス様のお父さんとして召されたヨセフという人に焦点を当てて、聖書の言葉をご一緒に読んでいきたいと思います。先ほどお読みしました、マタイの福音書の一章の18節からのところを開いて聞いていただけたらと思います。今日ここに出てきますヨセフという人は、クリスマスになると必ず出てくる人ですね。来週幼稚園のクリスマスの礼拝が持たれますけれども、そこでもヨセフの話を私たちはするわけです。また、降誕劇があるときには、本当にヨセフの役が必ず必要ですね。イエス様のお父さんとして、その責任を神様から授けられた人が、このヨセフという人でした。で、このヨセフですけれども、聖書全体、もっと正確な言い方をするならば、福音書全体からすると、実はあまり聖書の中に出てこない人物なんですね。確かにクリスマスのところは必ず出てきます。でもイエス様の公の生涯が始まった後はもうパッタリ顔を出さなくなる。多分イエス様の公生涯以前にもう死んでいたのではないかというふうに言われていますね。で、このヨセフです。今日の18節と19節のところをもう一度読んでみたいと思います。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心したと書かれています。今お読みしました19節の一番最初のところに、夫ヨセフっていう言葉があります。正確に言うと、この時ヨセフとマリアはですね、婚約期間中でした。ただ、当時の習慣からすると、ユダヤの習慣からすると、法律的にはですね、夫婦というふうに見なされていたようなんですね。ですから、夫とか妻というような呼び名で、ここに出てくるわけです。ただ、生活は別々ですね。で、このヨセフは正しい人だったというふうに、マタイは紹介しています。この正しいというのは、このユダヤのこの文脈からすると、彼は、神様を敬うユダヤ人だったという意味で、マタイは正しいっていう言葉を使っているようですね。で、このヨセフ、そしてマリアがいたわけですけれども、ある時、マリアのお腹に、赤ちゃんが宿っていることをヨセフは知るわけですね。そしてヨセフは非常に苦しみ、困惑し、また戸惑うわけです。 で、二十節を見ていただきますと、このように考えているとっていう言葉が出てきます。前使っていました口訳の聖書には、彼がこのことを思い巡らしていたっていうふうに訳していました。全然自分の身に覚えのないことがマリアに起こってしまったっていうわけですね。で、マリアのことをヨセフは信じていましたし、愛していました。でも、そういう思いがあるんだけれども、ところが自分が目にする現実はですね、全く違ったことを表している。で、ヨセフはそうした中で、まあいろんなことを考えたんだと思いますね。正しい人だった。マリアのことを愛していた。ある人はこんな風にヨセフは思い巡らしたんじゃないかというふうに書いていました。自分がまだ婚約中であるマリアに手をかけ妊娠させてしまった。しかも自分のわがままでそのマリアと縁を切ったことに、そういうふうにしてしまおう。世間はこの私のことをなんとひどい男だと非難するかもしれないけれども、でもマリアは助かるし、神の前で正しさも貫くことができる。まあ、ヨセフは思い巡らしてそういうことを決心していたんじゃないか、腹に決めていたんじゃないかと、ある人は考えていました。ヨセフはそのマリアに対する愛、信頼、そしてもう一方でですね、疑いっていうんでしょうか。それでその狭間でもう本当に揺れていたわけですね。そして最終的に決心したことが何かっていうと、19節にありますように、密かに縁を切るっていう、そういう選択を彼はしようとしたわけですね。いかがでしょうか。思うに、この類の悩みっていうのはなかなか他の人に相談できることではないと思いますね。実はあの子は私の子じゃないんだって言った途端に、マリアはどれだけ恥ずかしい思いをするだろうか。また神様の前で正しさを貫かなくちゃならない。本当にヨセフは悩んでですね、そして揺れ動く中で密かに縁を切るっていうことを自分でこう考えたわけですね。相談したりしないで。でも、こうよく考えてみますと、このような誰にも相談できないこと、誰にも言えないことっていうのは、誰しもが多かれ少なかれ持っているんじゃないかなと思うんですね。中高生の皆さんいかがでしょうか。そうした密かな悩みの中でですね、聖書を見ますと、クリスマスの出来事はこう始まっていったんだ。で、そのことを福音書を書いたマタイは私たちに伝えてるんですよね。ヨセフはそのように悩みました。もう疲れました。そして彼は眠ったわけですね。そうしますと、その夢を通して天使がこのヨセフに語りかけていった。20節21節をご覧ください。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その名をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。ヨセフはですね、このお告げを受けると、もう全く違った方向に動き出すんですね。夢から覚めたヨセフはですね、この信じられないような出来事、ずっと疑っていた出来事を、今度愛する婚約者と自由に共に分かち合えるようになっていました。本当に不思議です。神様の御言葉が望むと本当に不思議なことが起こる。もう迷うことなくマリアを妻として迎え入れたんですね。そしてタイの子が救い主であるということを認めて、そしてマリアを守り、そして幼子の誕生の日まで、まあ自分としてできることをもう精一杯していったわけなんです。まあこの後、聖書の最初の方に出てくるわずかな記事ですけれども、ヨセフに関する聖書の記述を見ていくときに、ヨセフに神様の御心が表される、その旅ごとにですね、ヨセフは躊躇することなく、神様の導きに従っていく。非常にこう、潔い。そうしたヨセフを、まあ、福音書の中に私たちは発見するわけですね。私はこの説教を、まあ、準備しながら、まあ、いろんなことを考えたんですけども、私たちクリスチャンは、まあ、こうしたヨセフの真剣さを、やはりこう、理解、できるんじゃないかなと思うんですね。神様がこの私を必要とされている、この私を用いたいと願っておられることを私たち本当に知るときに、 あのイエス様をエルサレムの中にお乗せして、お乗せするために用いられたあのチロバのようにですね、もう不思議と力が湧いてくる。主よ、ここに私がおります。本当に私を必要としているんだったらどうぞ私を用いてくださいって気持ちにさせられてるんじゃないかなと思うんですね。この時、まあ、ヨセフ考えたと思います。この時、マリアとそして幼子を守ることができるのはこの俺を他にしていないんじゃないか。俺を他にしていない。見方を変えるならば、神様はその働きのために、まあ、当時何億いたかちょっと調べてなかったんですけども、何億か何しろものすごい大勢いる男性の中から私ヨセフを選んでくださった。確かに周りの人たちから見たら、また当時の価値基準からするならばそんな役回りかもしれない。でもヨセフはそれを引き受けていった。でも私たちクリスチャンにとってその目先の損得よりももっと別の行動基準がある。で、それは神様の前に正しいかどうかってことですよね。神様に喜ばれるかどうか、そちらの方が私たちにとってよっぽど大きな問題なのではないかと思いますね。話を元に戻しますけども、ヨセフは多分若くして亡くなったんじゃないかというふうに思われます。でも、その本当に短い生涯、自分に託された、まあ困難だったかもしれませんけれども、その役割、このイエス様のお父さんとしての役割、マリアの夫としての役割、またヨセフという神様が与えてくださった、自分に与えてくださった命を生き切るというその使命、それを不平も言わずに黙々と引き受けていった。で、そうした姿に私は非常に感銘を受けるわけですね。まあ、この後イエス様はベツレヘムの貝場桶、馬小屋に、家畜小屋に誕生します。その家畜小屋に誕生してしばらくしたらですね、ちょっとこう羊の匂いのする羊飼いたちが、みんなでやってきた。羊を連れてやってきた。で、その後しばらくしたら今度博士たちが押しかけてきた。でもヨセフはですね、そうした人たちを迷惑がありませんでした。むしろ待ち望んでいた救い主であるという息子イエスの誕生をその羊飼いたち、その博士たちとみんなで一緒に喜んでるわけですね。そしてまた息子イエス様に対して本当に敬虔な信仰者として生きてほしい、まあ、今日も幼児洗礼がありますけれども、きちんと旧約聖書に決められている通りに割礼を受けさせ、そして神殿参りをしているわけですね。で、そのようにして子供に対して、自分の家族に対して信仰の継承というとっても大切な親としての責任を彼は果たそうとしていった。その後ヘロデが荒れ狂ってベツレヘム近辺の子供たちを殺そうとしました。その直前にヨセフにそのことが告げられます。ですので今度家族を連れてエジプトに逃げなくちゃいけない。あの大変な砂漠の旅、聖書を見ますと別段その砂漠の 旅に何か問題があったような記録が全然残ってないんですよね。つまりヨセフは家族を不自由や危険な目に遭わせないで本当に立派にその旅を成し遂げていったんじゃないだろうか。そして何よりもこうしたお父さんヨセフの姿がですね、息子イエス様に大きな影響を与えていったことをですね、聖書は私たちに伝えていると思うんですね。まあ、それは10月のファミリーチャペルでもお話しましたけれども、イエス様が天の神様を紹介するときに、父親を例に出して説明したっていう事実ですね。で、そのことの背景には取りも直さず、地上の何者よりも父親、ヨセフがですね、天の地なる神様の義と愛を体現するものとして、幼子イエス様、少年イエス様の目にしっかりと刻まれていたからなんじゃないかなと思いますね。まあ、ヨセフを見ますと、もうごく普通の大工さんですね。ヒーローでも、なんか歴史、すごく、なんかやり遂げたっていう、そういう、みんなからこう注目されるような、そういう人ではなしに、ごく普通の大工さん、私たちと同じですね。ただ、このヨセフの姿を見るときに、やっぱり私たちが 信仰者としてですね、本当に模範とすべき点があるのではないかなと思うんです。で、それは何かというと、彼はですね、主の願い、主の御心を、それは何なのかということを一生懸命神様に尋ねながら、その主の御心を選択していこう、そちらを選んでいこうということを一生懸命心がけてきた、心がけていたという点だと思います。選ぶ、選択するっていうことを考えるときに、私たちの人生、私たちの毎日というのは、小さな選択の連続だと思います。言い換えれば小さな決心の連続ですね。時には一つの決断によって、その後の人生が定まっていくだけじゃなしに、一つの決断によって、家族とか周りの人たちにも大きな影響を及ぼすことになるかもしれない。まあ、今日の聖書朗読しましたマタイの福音書の一章の18節以下に出てくるヨセフの決心を私たち見てきたわけですけれども、彼はこのことによって本当にそれまではまあナザレで大工さんとしてですねずっと一生過ごしたかもしれませんけれども、エジプトに行ったりもういろんな経験をすることになりました。それはマリアの夫イエス様のお父さんとしての召しを彼は引き受けたからですね。そういう選択を彼は主体的にしたからですね。で、実は今日のこのヨセフの選択っていうこと、ヨセフの決心っていうことをこう見ていったときに、実は今日の聖書の箇所を見ますと、もう一つの選択、もう一つの決心がこの出来事の背後に隠れていたっていうことを私たちは知らされると思います。で、それは何かっていうと、神様の選択、神様の決心ですね。まあ、20世紀、少し前ですけれども、ちょっと前でしたけれども、20世紀、いや、教会史上最大の神学者、なんていうふうに呼ばれる、カール・バルトっていう人がいました。カール・バルトは、神はイエス・キリストにおいて、永遠に罪人と共にあることを決意されたっていうふうに語りました。神はイエス・キリストにおいて永遠に罪人と共にあることを決意された。これがクリスマスの出来事の意味だって言うんですね。今日ご一緒に見てきましたヨセフの決心も、実はこの神様の選択、神様の決心を知り、その愛に圧倒され、そしてマリアとまたイエスと共に生きる道を選んだものだったんじゃないかなと思います。クリスマスっていうのは、神様が私たちと共に生き、私たちを生かして用いようとされる、その神様の愛の選択、神様の決心の結果起こった出来事であります。神様は十字架のどん底までも私たちと共にいてくださる。だから私たちも神と共に生きる新しい決意が、それに促されて起こってくる。まあ、今日、説教のアウトラインにですね、使徒パウロの言葉を書かせていただきましたが、使徒パウロはクリスマスのこの神様の決心のことをですね、こういう言葉を持って表しているんですね。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち、主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです。これがクリスマスだ。パロはクリスマス以前のイエス様の状態を豊かであったのにっていうふうに言いました。ところがこれに対して肉体をとって人間となって来られたことをパウロはですね、貧しくなられたこととして教えています。そして豊かであったイエス様が本当に貝場桶に下って来られた、その貧しくなられた理由を、それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったんですと、こういうふうに記しています。で、このことが私たちをキリストの恵みに富むものへと導くんだ。パウロ、そのことを私たちに伝えたかった。私はまあいつもクリスマスの時期に思うんですけれども、イエス様が赤ん坊でまた貝場桶に生まれてきてくれて本当に良かったなと思います。もしイエス様が私たちの手の届かないほど偉いお方として、まあ神様偉いお方ですから、 その神様、そういうお方としてもし生まれてきたらですね、私なんかはもうイエス様の方に近づくことができなかったと思いますね。近づくことが許されるのは本当にごくわずかな人たちだったと思います。でも私たちのイエス様は一人の人として、いや、それもお世話されなければ、おむつを替えてもらわなければ、おっぱいをいただかなければ死んでしまうような赤ちゃんとして、暗く寒い夜に貧しい家畜小屋に生まれてきてくださった。巫女のこうした貧しさの家に、当時の社会からのけものにされていた羊飼いがですね、私たちの世界でいうところのホームレスの人たちと同じだってこう言われますね。その羊飼いがこの巫女を拝みにやってくることができた。イエス様が赤ん坊として生まれてくださったので、小さな子供たちもですね、怖がることなくそのイエス様に近づくことが許された。私たち悲しみとか苦しみの中にある人々でも、みんな少しも怖がらないで安心して近づいて、その方に触ることができた。その方と出会うことが許されたわけですね。そしてイエス様は成人なさった後も最後まで貧しい道、捨てられる道を選んでいかれました。十字架ですね。憎しみとか妬み、そして3年間一緒に手塩をかけて育ててきた弟子たちからも捨てられて、裏切られて、ただ一人十字架の道を歩んでいかれた。そして最後の最後、十字架の上で息を引き取られる様子をヨハネはですね、こうに表現しました。イエスはこの葡萄酒を受けると成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られた。私は新学生の時に、この頭を垂れてっていうギリシャ語が、こう寝る時にこう枕するっていう、その意味の言葉だって知った時にハッとしましたね。というのはイエス様は福音書を見ると、人の子は枕するところもないっていうふうにおっしゃってたんです。自分は枕するところもないんだって。私たちはその言葉を思い出すのではないでしょうか。でも最後の最後、その主イエス様が最後の最後に選ばれた枕する場所、いや、私たちがイエス様に差し出す枕する場所、それは十字架だったってことですよね。神様は私たちに永遠の命を与え、キリストにあって恵みに富むとするために、ご自身の御子イエス・キリストを最終的には十字架につけるためにこの世に送ってくださった。ですから私たちの信仰の大先輩が言っていましたけれども、会話桶を覗いてみたらそこに必ず十字架が見えてくる。会話桶と十字架は初めから一つだったっていうんですね。父なる神様はこのお方を十字架に貼り付けにして、私たちの罪のために、私たちの罪から来る痛み、孤独、苦しみ、そして永遠の滅びをですね、もう全部引き受けてくださった。なぜ？それはその主の貧しさによって、あなた方が、私たちが豊かになるためだったっていうんですね。私たちが生きている現実は、この時のマリアのように、本当に今背負いきれないような、なんか重荷とかいろんな大変さでいっぱいかもしれません。またこの時のヨセフのように、誰にも相談できないような密かな悩みを抱え込んでどうしようかと思っているかもしれない。でもまさにそのところにですね、神様は来てくださる。永遠に人となる決意をしてくださった。それは言い換えるならば、永遠に私の人生の同伴者として生きることをイエス様は決意してくださった。いかがでしょうか。誰か一人でもですね、私の側に立ってくれて、私にいつもポジティブなストロークをかけてくれて大丈夫だと、いつも一緒にいる、俺が最後責任取るからって言ってくれる人が一人いたらですね、私たちどんなに支えられ、どんなに救われるでしょうか。実は私たちの神様はその一人になってくださる。いや、そういうお方として私たちと共にいてくださる。で、それがインマヌエルっていう意味ですね。恐れるな、私はあなたと共にいる。そのインマヌエルの恵み、そのクリスマスの喜びを告げ、キリストにあって 共に歩んでくださるお方が私たちの神様である。この本当になんとありがたいことかと思います。このお方がこの一週間私たちと共にいてくださること、決して離れることがないことを覚えながら、このアドベントの歩みを進めていきたいと願います。お祈りをいたします。